蝕む。ああ、そうなの。お前にはこれが見えるんだね。お前の視線を見ればわかるよ。別に隠さなくてもいい。どうして俺がこんなことになったのかを説明する前に話さなくちゃならないことがある。俺にはね、妹がいたんだ。俺が小学4年生の頃、あいつはまだ幼稚園に通っていてさ、年が離れている妹はそれは可愛かったよ。いつもお兄ちゃんお兄ちゃんって後をついて歩いたもんだよ。妹がいたってどうして過去形なのかって。妹は俺が小学4年の夏休みに行方不明になったんだ。家族で山へキャンプに出かけてて、ちょっと目を離した隙にいなくなった。家族でいくら探しても見つからない。両親は警察に連絡した。そしてその日から大掛かりな捜索が始まった。事故、事件の両方を想定しながら山狩りは何日もかけて行われたが、妹は見つからなかった。10日も経った頃には絶望的な気分になった。せめてどんな形でもいいから生きていてほしいと願った。妹はいくら探しても見つからなかった。歳月だけが虚しく流れていく。妹がいなくなった家は明かりが消えたようだった。母親は目を離した自分を責め泣き散らし、父親もあの日以来笑った顔を見たことがない。おいおい、そんな顔するなよ。重い話になってすまない。だけどそれとこれが何の関係があるのかって思うだろ。まあ聞いてくれ。こんなこと言って信じてもらえるだろうか。あのな、その妹がある日ひょっこり帰ってきたんだよ。10年ぶりにな。俺はすでに大学生で故郷を離れていたけど、すぐに飛んで帰った。両親から妹が帰ってきたって聞いてから家に帰って驚いたよ。妹は確かに帰ってきてたんだ。ただし当時の姿のままな。つまり幼児なんだ。ありえないだろう。10年経ってるんだから、妹はすでに高校生の年になってるはず。でも幼児のままなんだ。別のそっくりなよその子かとも思ったけど、忘れることなんて決してできない。まがいなく妹なんだ。服装もいなくなった当時のまんま。もちろん両親も違和感は拭えなかったさ。時間は間違いなく10年経っているのに、幼児のままの妹が帰ってきたんだから。最初は両親も妹にそっくりな子供かと思って警察に届けようとした。だけど家族でしか知り得ないことを知っていたり、家に帰ってきて迷いもなく自分の部屋に行き、開口一番お兄ちゃんはどこって言ったんだ。当時俺と妹は同じ部屋にいたからね。俺が駆けつけると俺を見るなり、お兄ちゃんってしがみついてきた。でも俺は当時小学4年生だったから、こんなに成長している俺を一目見てすぐにお兄ちゃんってわかるか。変だろ。だから俺は戸惑った。俺は妹にいろいろ質問した。すると妹は俺たちにしかわからない質問にスラスラと答えるんだよ。俺の頭には髪に隠れててわからないけど、大怪我して縫った傷があって、そこだけ毛が生えていないとかさ。 俺がキュウリが嫌いで、のり巻きからこっそりキュウリを抜いて捨ててたことが親にバレて怒られたとか。間違いなくそれは妹なんだ。両親も最初は疑っていたけど、間違いなく妹だと確信したら、もう不条理だということも忘れて泣いて喜んだよ。でも俺にはどうしても受け入れることができなかった。常識的に考えてみろよ。10年前にいなくなった人間が当時のままの姿っておかしいだろ。人間は成長する。可能性を考えるとすれば、妹はどこか別の次元にいたという荒唐無稽な結論しか出てこない。だが、俺はそこまで非現実主義ではない。だけど、両親は違った。今までの妹のいなかった10年間を埋めるように妹を溺愛したんだ。俺は当時大学生だったが、何かにつけて用事を作って家に帰った。心配だったから。両親は俺が帰るたびにやつれていった。妹が帰ってきて幸せなはずなのに、どんどん痩せていって顔色が悪くなった。ついに母親が床に伏してしまったので、俺はしばらく休学して家に戻った。父親も母親を看病しようにも自分の体調がままならなくて、とてもできる状態じゃなかったからな。妹は元気だった。俺が帰るたびにお兄ちゃんと言って飛びついてきて甘えてきた。両親があんな状態だから満足に構ってもらえない妹を不憫に思った。それと同時に家で何が起こっているのか知りたかった。そして俺はある日、妹の異常な姿を目撃することになった。眠っている両親の横に、夜中電気もつけずに暗闇の中ちょこんと座って、耳元で何かつぶやいているんだよ。耳を澄ましてみても、なんて言っているのかわからなかった。妹の口から出てくる言葉は、まるで異国の言葉のようで、俺には理解できなかった。だから俺は毎夜、両親の耳元で何事かつぶやいている妹の声を録音して、大学の友人に聞かせてみたんだ。そしたら、その友人曰く、それはサンスクリット語だって言うんだよ。しかも、それは呪いのマントラだって。にわかには信じられなくて、俺もインターネットでいろいろ検索してみたんだが、やはり妹がつぶやいていたのはマントラらしいことが分かった。だからあれは妹ではないことを俺は確信したんだ。妹に化けた何かから両親を守らなくてはと思った。そんな時に両親から頼まれて、妹を近所の神社の祭りに連れて行くように頼まれた。どうしても妹が行きたいと言って聞かない。自分たちは体調が悪いので連れて行ってくれと。俺は得体の知れない妹を気味悪く思いながらも仕方なく連れて行った。そこで妹はまた迷子になった。探し歩く俺の目の前に卵しか置いていない不思議な屋台が見えてきたんだ。そこには、すごく綺麗な女の人が、暑いのにちょっと派手な玉虫色みたいな変な色の巫女装束みたいなのを身につけていて、汗一つかかずに涼しい顔で俺を手招いた。すみません。5歳か6歳くらいの女の子を見ませんでしたか？服装はピンクのワンピースで、髪を両サイドで2つ結びにした、 俺はその女性に向かって身振り手振りで妹の特徴を示した。
妹を探しているのかい？じゃあこれを持っておいき。
なんだか古臭い言い回しに戸惑いながらも、今はそれどころではないことを説明した。女の子と伝えただけで妹とは言っていないことにも引っかかった。
これはね、願いを叶える卵だよ。お代はいらないから持っておいき。
話にならないと思った。面倒くさいので卵を受け取った。時間の無駄だと思ったから。背を向ける俺にその女は言ったんだ。
ただし、ただではないけどね。
お代はいらないと言っておきながら、ただではないとはどういうことなんだ。この女は頭がおかしいのだろうか。ますます関わってはいられない。そんなことを考えて立ち止まっている俺の足に何かがぶつかってきた。
お兄ちゃん。
そう言いながら妹が俺の足にしがみついてきた。もうどこに行ってたんだよ。探したぞ。そう言いながら妹の頭をくしゃくしゃと撫でると、妹は上目遣いに笑った。俺はその笑顔にゾッとした。家に帰って何気なく持って帰ってしまった卵を机の上に置いて、あの不思議な卵の屋台の女が言った言葉を思い出していた。願いが叶うのなら本当の妹を返してほしい。あれは俺の妹ではない。妹の皮をかぶった何かだ。隣に眠る妹の寝顔は天使のようだった。だが俺の眠ったのを見計らって今夜も両親の枕元へと向かうのだろう。布団の中で眠るふりをして今日こそこいつの正体を暴いてやろうと思った。そうは思いながらも睡魔には勝てず、俺は布団の中でついうとうとしてしまったんだ。うめき声で目が覚めた。妹だろうか。隣でうめいている声はとても幼女のものとは思えないものだった。暗がりの中、俺は立ち上がって電気をつけようとリモコンを探した。カーテンの隙間から漏れる月明かりにそいつは照らされた。机の上でなぜか卵は真っ二つに割れていて、そこから黒いものが流れ出し妹の体の半分を覆っていたのだ。黒いものに半身の自由を奪われた妹は獣のような声でうめいて体をよじっていた。やはりあれは妹ではない。ではあの黒いものは何だ。俺が固まっているとその黒いものは妹をどんどん飲み込んでいって、ついに妹はその黒いものに全てを取り込まれてしまった。あっという間の出来事に立ち尽くしている俺の耳元にかすかな声が聞こえた。
お兄ちゃん。
うっすらとその黒いものに少女の影が浮かんだ。どうやら中学生くらいの少女らしい。俺は直感でそれを本物の妹だと思った。
お前もしかして助けてくれたのか。
俺の問いにその少女は微笑んで消えていった。俺は涙が止まらなかった。願いは叶った。一瞬だが、本当に妹は帰ってきたんだと思ったんだ。 それから妹だった何かはまた行方不明になった。俺だけが知っている。あれは妹がどこかへ連れて行ってくれたのだと。両親はまた娘を失い、失意のどん底に突き落とされたが、なぜか体調はどんどん解放に向かって、今は故郷で元気に暮らしている。今ではあれは夢だったのかななんて寂しく笑うくらいの余裕すらできた。それとこれがどう関係あるかっていうとだな、つまりお前が今見ているこれは妹だ。あの卵から生まれた黒いやつな。あれ俺に取り付いちゃったんだ。ほらお前が見てる影な、俺におぶさってるだろ。まあ影なんて誰も気づかないし、何かしてくるわけじゃないから別に問題ないんだけどさ、お前くらいのもんだぜ気づくなんて。ああところでさ、タバコを吸ってもいいか。そう言うと先輩はタバコを一本取り出すと、火をつけてうまそうに食い荒らせた。影がタバコの煙にむせるように身をよじらせて小さくなるのを俺は見逃さなかった。なあやだ、俺タバコやめた方がいいかな。タバコなんて百害あって一利なしって言うもんな。いや先輩の場合タバコやめない方がいいと思いますよ、ご自身のためにもね。そして先輩の背負っているそれは妹ではない。変なやつ。まあやめられねえけどな多分。以上、虫ばむという題名のお話でございました。